はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあもう森友学園、森友学園でね、なんか、まあまあ、ちょっと僕も、なんかもう、しんどいなというかね、籠池理事長の、なんか暑苦しい記者会見とかね、なんかあんまり見たくないなっていうね。まあだからね、ほんとその、なんていうんですか、ああいう理事長、奥さんもね、園長ですか、がいるとこに子供を通わせたいかっていうのがね、僕はね、本質的な問題じゃないのかなと。ああいうね、なんかその、いや、教育直後だ、なんだかんだ言うってね、ほんで、まあ、人の話も聞かへんはですね、でそれで言いながら愛国心とか教育直後だとか言いながらですね、で、こういう問題が出てきたらですね、いや、建物は残したいとかね、いや、本当に国のことを思うんであればね、とっとと土地を更地にしてですね、国に返せよと、ね、買い戻す言うてるんですかね、国もね。いや、そうでしょ、と。いや、僕は思うんですけどね。いや、そういう人に限ってね、まあ本当に、まあ愛国ビジネスって言っていいと思うんですけど、まあ建前だけは愛国心とか日の丸だなんだ言うてですね、でも自分に問題が起きたらですね、なんていうか、しぶとく、粘るっていうかね、いや、そういうところのダブルスタンダードっていうのがですね、まあ、この愛国ビジネス、エセ愛国、エセ右翼、っていうね、安倍さん周辺の僕は、根本的な問題だと、僕は思うんですよね。本当なんかね、口だけというか、建前だけというかね。まあ、それによってその土地安く買えたらですね。いや、そら、そういう人も出てきますよ。愛国愛国、教育直後を子供に読ませて、みたいなね。いや、そういうとこが僕は問題なんだっていうね。安倍さんたちに見られるね。周りそんなやつばっかりやんっていうね、ね、と思うんですけど、まあまあそれもね、まあ森友学園の問題も次々疑惑が出てきてて、まあまあそれはそれで、結構なことだと思うんで、野党はね、頑張って追及してほしいと思うんですけど、まあやっぱりここに来て安倍内閣支持率も、下がってきたと。まあ言うても、まあ 50%、前半ぐらいですかね。まあ、それでもまだ高いなと思うんですけど、まあ、朝日新聞に至ってはですね、まあ、49% という、支持率が出たということで、まあ、このね、まあ、支持率、内閣支持率とか政党支持率の、ことについてちょっと触れておきたいなと思うんですけど、やっぱりね、まあ、それはもう安倍内閣支持率、こんだけ森友学園、安倍小学校の問題が出てきたら、それは下がるわっていうね。ではここから上がるのかというと、いや、それもないんじゃないのかなと。まあね、今年ですか、プーチンさん、日本に来たりね、まあ去年はオバマさんが広島に来たとかというのもあって、まあそういうので、まあ支持率が高くなっていった、高止まりしてたっていうのはあると思うんですけど、まあそれは今後、ないと。だからまあ僕はもう解散も今年はないと。まあ安倍さんも解散はないと言って、ってたと思うんですけど、まあだからね、もっともう安倍さんのその外交で支持率上げるっていうのが、まあ使えなくなってきてるんじゃないのかなと。まあ考えられるとしたらトランプさんとね、トランプさんを日本に呼ぶとかっていうのはあるかもしれませんけど、まあそれでどれだけ挽回できるのかなと。でまあ7月には都議選もある。そこで自民党はですね、まあ惨敗すると、公明党の最新の調査ではですね、自民党が現在59から25議席に減るという調査結果を出していると、公明党がね。まあだから公明党は小池新党と、連携するという風になってるっていうことで。だからまあそういうことを考えても安倍さん、なかなか今年は解散できないってなると来年、追い込まれるようにして解散するしかないのかなというのもあるんですけど。だから本当野党にね、もうちょっと頑張ってほしいんですけど、まあ民進党がですね、森友学園で追及してて、ね、支持率上がるかと思えば大して上がってないと。上がってないどころか、むしろ下がっても 6% ですかね。昨日の毎日新聞の世論調査。で、まあ、共産党が 5% ということで、もうだんだんもう民進党と共産党の差がなくなってきてるっていうね。まあ、ただ、まあ、民進党はその、まあ、連合とかですね、まあ、 人的には僕はまだ多いと思うんですけど、ただやっぱり民進党もいいとこなしと、民進党も、党大会ですか、昨日やってましたけども、やっぱりね、その民進党だけでなんとかしようと思っているのが、まあ、蓮舫さんとか執行部の大きな間違いだと。やっぱり野党共闘、連携してですね、共産党ともね、選挙協力連携してですね、まあそういう相乗効果で、野党全体の支持率っていうのを上げていったらいいと思うのに、まあそれを要しないと。だから本当に自民党の分断工作に、僕は民進党っていうのはハマってしまってるというかね、共産党と組んだらダメみたいな、そういう自爆からこう、なかなか抜けられないと。まあ、連合もそうなの。だから連合のそういうとこ切ったらいいと思うんですけどね。連合なんか、連合というか、その、原発支持の電気票ですか、電気漏れの票なんか、大してないと。これ小泉純一郎さんも言ってましたけどね。大して持ってないんだから、そこを切ってですね、なんていう、無党派層の票を取った方がいいと。まあそれを考えているのが、むしろ小池晋と小池百合子さんであるというね。まあ小池さんも国政を考えているということで、まあ週刊朝日に載ってたのは、まあ小池晋とがですね、脱原発を言い出すと。それはもう当然やと思うんですよね。だから過去の東京都知事選でも、まあ東京には原発ないと言ってもですね、脱原発を掲げた、候補ね、細川守弘さんにしても、宇都宮健二さんにしてもそうですけども、まあ原発がないって言っても原発の電気使ってたわけですからね、福島からね。だから、脱原発っていうのはカードになると。蓮舫さんはそこを用意したいと言ってるんですけど、用まとめきれないっていうね。だからね、ほんとわからへんなと。民進党もね、やっぱもうちょっと、考えなあかんというかね、だから個々の議員はいいと、森友学園追及したりとかね、個々の議員で光ってるとこはあるんですけど、全体として、やっぱりまとまりに欠けてるから支持が上がらない。共産党の方が、やっぱり勢いがついてきてるのにね、見えますからね、都議選でも共産党っていうのはやっぱり組織票がある、東京都でも、結構強いですから、現在では、東京都議会では野党第一党ですからね、民進党を抜いて共産党がね。まあまあ次はね、その、なんていうんですか、わかりませんけども、その、小池新党、自民党が野党になったらね、まあ共産党が野党第二党ぐらいになるかもしれませんけども、それでも民進党も惨敗がね、まあ、自民党だけじゃなくて、民進党も一桁だと、都議選では言われてるという中でね。いや、それでもなんかその、小池さん、小池新党とくっつこうみたいなしてるっていうのはね、ほんとね、おバカだなと、思ってしまうんですよね。だからせっかくのその森友学園っていう材料が出てきても、支持が伸ばせないっていうのはですね、やっぱりその、戦略っていうかですね、その戦術っていうかね、やり方が間違ってると、としか思えませんよね、と。まあ、ただやっぱりその安倍内閣、安倍自民もですね、やっぱりその、森友学園ではやっぱりダメージを受けてると。今後そんなその、60% とかですね、そういう支持率っていうのは難しいんちゃうかなと思いますね。まだまだ森友学園の問題というのは続くでしょうし、まあ、その次は、今出てるのが加計学園ですね。今治市に10位の大学作る問題。この土地、がですね、無償譲渡していると。第二の森友学園問題みたいなのが出てきていると。森友学園とは違うのはですね、まあ森友学園は土地8億引きやったんですけども、はい、で1億でね、買ったっていう問題やったんですけど、加計学園っていうのはですね、37億の土地をタダで、譲り受けてるっていうね。これはどういう経緯だと。これもいろんなトラブルというかですね、いろんな問題があると。これも追及してほしいんですけども、やっぱり野党全体がね、やっぱそのもっと頑張れっていうね、 その民意を味方につけるような、ことをもっとしていかないとダメなんじゃないのかなと、思いますけどね、うん。まあまあ、ということで、まあまあ、いろいろありますということでね、まあ、花粉症もあったりね、まあ僕はちょっと今もう薬、飲んでるんですけど、まあ薬でだいぶね、マシというか、なりましたということで。まあまあ、ということでいろいろありますけども、ポポンプグリャンラジオもよろしくお願いしますということで。ということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。